はい、お疲れ様です、このチャンネルでは静岡県で暮らすしがない工場勤めが地面に隠れてこそこぞと低音質、クオリティの一人喋りをこなす、チャンネルとなっています。はい、ということで、今日はずっとやりたかったというか、まあ憧れていたあの企画やっていこうと思います。題して、どこよりも遅いそして低い2023年俺の映画ランキングトップ10。はい、まあ本当に今更かよっていうね話なんですけどね、もう3月も終わる頃なんですけどね。はい、まあまあまあ、ただね、地方民なんでね、2023年の末に公開したあのミニシアター系とか、あのこっちで劇場で見れるのとかなるともう2024年の2月とかなってくるんでね。はい、まあまあ、ちょうど年度末ってこともあって、あのいいタイミングかなということで、あのこの年間ベスト発表みたいなのなんかずっとやってみたかったんですよね、なんか。はい、まあまあまあ、はい、そんなことより、あのじゃあ早速2023年の自分のね、見た中での映画トップ10、発表していきたいと思います。はい、まずは10位から4位まで、一気に発表します。第10位、ベイビーワルキューレ2ベイビー。9位、キラーズオブザフラワームーン。8位、ザ・キラー。7位、別れる決心。6位、逆転のトライアングル。5位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3。4位、イチコ。はい、どうなってますね、何貯めてんだっていうね、あの1位までさーっといけよっていうあの話ですよね。はい、こういうのねずっとやってみたかったんでね。はい、まあということで、あのここから1作品ずつあのちょっと喋っていこうかなと思います。はい、じゃあまずは第10位、ベイビーワルキューレ2ベイビーですね。はい、ベイビーワルキューレの続編ですね。あの1作目が結構好きだったので楽しみにしてたんですけど、個人的にはあの前作よりも今回の2好きでしたね。はい、あの今回の方が結構なんか広い層に向けられているというか、前作はねちょっとあまりにも簡単に人殺しが行われすぎってとこがねちょっと引っかかっちゃったのでね、今回のあのポップなテイストの方があの個人的には好きですね。でまあ今回の2ね、作りはこうポップというか結構あのグダグダな日常のシーンがあの多いんですけど、その分ねなんか前作同様こうアクションシーンになった時のかっこよさもうなんか際立ってましたね。伊沢沙織さん演じる真宙のねあのアクションシーンになってスイッチが入った瞬間、完全にこう目つきが変わって仕事人にこう変わる瞬間、この時がもうかっこよすぎてねちょっと泣けてくるんですよね。あの最初のね銀行強盗とのバトルね最高でしたね。あの受話器ヌンチャクみたいなね鎖鎌みたいでかっこよかったですけど、はい、でこれねあのタランティーノのデスプルーフ演出がラストに入っててね、でもなんか自分なんかこういう映画全然詳しくないっていうこう意識がずっとあるんでね、こういうの分かると、あ、俺にも分かったってあのデスプルーフのあれやんみたいなねなって嬉しかったですね。で、まあ、今回の2はね、まあ、あの前作の1の方で2人の出会いとかこう関係は書いてるので、まあ、その分こう周辺の人たちも結構丁寧に描けていて、特にあの敵役の2人ねすごい良かったですよね。あのこっちが主役かってくらいこう感情移入しちゃって、ね、まあ、そういう人結構多かったと思いますけど、あとあの死体処理係、死体処理のあの2人もね今回めっちゃ熱かったですね。なんかもうすでにこう続編もね決まってるってい こう発表があったみたいですけど、自分なんかねこういうのドラマでちょっとね30分ぐらいのドラマでなんか 見たいなとか思ってますね。はい、ネットフリックスとかでね、こう世界に勝負できる日本のアクションなんでね、なんかやってほしいですよね。はい、でね、なんか途中で新メンバーが入ったりとかね、はい、あのそういう展開好きなんですよね。あのプリキュアとか戦隊ものとか、なんか途中で一人増えてくるじゃないですか、なんかあれ好きなんでね。はい、あとね、こういうあの普段全然冴えないけど、こう実はとんでもないこう女子チーム、こうクセモノ女子チームみたいな、なんかすごい好きなんですよね。あのチャーリーズエンジェルとか、あとあのゴーストバスターズ、あのポールフェイグ版の、とかね、あとポールフェイグだとデンジャラスバディとかね、あの好きですね。はい、あとは、まあ、ショムニエとかね、はい、日本はまあショムニですよ、いいっすよね、ショムニ、あのくせ者集団って感じがね、あの全員並んだ時のあの強そうなこうルックっていうんですかね、いいっすね。あの真ん中にエスミマキコがドスンとこう構えてて、2番手になんか気の強い豊昇舞だったかながいて、あとなんかあの可愛い担当みたいな、こうフォトジェニック担当みたいな子がいたり、占いみたいななんかこうできる特殊能力系の人もね、確かいましたよね。はい、まあどんな話か全然覚えてないんですけどね、ちょっと令和版ショムニみたいなドラマね、やってほしいっすよね。まあまあ、はい、ということで、あの10位はショムニでした。10位、ベイビーワルキューレ2ベイビーでした。はい、で続きまして、第9位、第9位はキラーズオブザフラワームーンですね。はい、あのマーティンスコセッシね、巨匠。はい、まあ、前作のアイリッシュマンはちょっと僕正直ちょっとしんどいなというか、長いなというか、ちょっと分かんないなみたいな、あのなっちゃったんですけど、これはあのちゃんと3時間半ですけど楽しめたっていうね、あの巨匠の作品を理解できたっていうことがなんか自分なんか嬉しくてね。はい、まあ、やっぱあのこうダメな人間の映画が好きなんでね、その点でやっぱあのアーネスト、もうダメなやつでしたね。はい、でもまあこう嫌いになれなくて、あのレディカプリを演じるアーネストね、あのなんか自分の奥さんとか子供とかはね、こうちゃんと愛してはいるんですよね。でもこうデニーロのあのおじきにはこう絶対逆らえないっていうところで、なんかちゃんと考えたりしないんですよね。もうこうだってもうおじきが言うんだから、もう正直しょうがないじゃないみたいなノリで行動しちゃう感じ、深く考えずに、なんかでもそれも分からなくもないんですよね。なんか自分もね、こう人としてこうあんま芯が通ってない方の人間なんでね、ね、こうで、まあまあ今の自分もこうマッチョなノリが横行しているこう工場に勤めているんでね、こうアーネストタイプの自分なんかは、あの今日ちょっと家族が調子悪いんで早く上がらせてもらえませんかねってこう上司に言っても、あの、まあ、まさか帰んねえよなみたいなこう空気を出されたら、はいもちろんっすみたいなね、こう言っちゃうタイプなんで、長いものに巻かれちゃう方なんでね、アーネストみたいに。だからね、まあちょっと分かるよってところもありましたよ、アーネストの、はい、気持ちも。はい、でっていうかもうこのデニーロのおじきがね、もう超怖えっていうね、もうここはさすがというかね、すごいこのなんか平然とえげつないこと言ってくる感じっていうかね、うん、まあこの感じもなんかこうスコセッシの映画見てるっていうね、高まりがありましたね。はい、デニーロの存在感めちゃくちゃすごかったですね。まあ、ただね、あのちょっと上映時間3時間半ちょっとやっぱ長くないっていうのも個人的にはありましてね、なんかよくこの映画出た時こう体感何分みたいな、体感3時間半だけど体感何分みたいな、なんかよく聞きましたけどね、まあ実際はやっぱ3時間半あるわけで、まあまあ自分なんかあの結局配信であの見てるんですけど、それでもあの早朝の3時 3時、まあ、早朝というかもう夜ですよねぐらいにこう早起きして見始めるっていう、まあ基本なんか子供がいるんでね、映画なんか一本見たいなっていうこのスタイルなんですけど、早朝3時に起きて見始めたんですけど、6時を過ぎてもこうまだ終わらないから、ちょっと子供そろそろ起きてくる時間なんですけど、スコセッシさんみたいな、巨匠みたいな、なんかね映画とは別のところでハラハラしちゃってね、はい、まあまあこの映画を語るにはなんかやっぱこれぐらいの長さが必要だと巨匠が言うならまあそうなんですけどね、やっぱりねなんかこうなんとなくこう3時間半はちょっと長すぎませんって、なんか誰も言えないんですかね、ちょっととはね思っちゃいましたね。なんかお酒の天使たちのシーンって、小沢健二の天使たちのシーンって曲ね、あれもうめちゃくちゃいい曲だと思うし、まあまあ大好きな歌なんですけど、あれもなんか13分ぐらい確かあったと思うんですけど、あるじゃないですか、もうやっぱ13分って聞くと好きだけどちょっと聞くの結構ためらっちゃいますもんね、はい、だからこれもなんかね小酒さんというか王子ちょっと長すぎませんってねでも言えない感じありますよねこの曲にもね、はい、まあちょっとずれましたけど、はい、まあね、なんでまあ何配信でねこう見てるやつが何言ってんだっていうねことですけどね、劇場行けよと言われたら本当にその通りなんですけど、でもまあやっぱなんか3時間半の映画だとね、劇場行ったら実質なんか半日潰れるじゃないですかね、だから映画ファンの人とかも多分見るのが当然みたいになってますけど、みんな忙しいと思うんですよね日々、ね、で自分なんかもやっぱこれ嫁の OK かねとかねそういうの考えると、むずいっすよね、まあまあでも これもこうちょっと長いものに巻かれちゃう、こうアーネストっぷり出ちゃってますからね、はい、まあまあまあ本当にこんな自分みたいな人が巨匠に何言ってんだってことですけど、こういう重量級の映画っていうかね、しっかりした映画をこう堪能できてすごかったです、はい、面白かったです、キラーズオブザフラワームーン、はい、第9位です、はい、次、第8位ザ・キラーですね、はい、デビッド・フィンチャー、これも巨匠ですね、はい、巨匠デビッド・フィンチャー自分みたいなもんが巨匠とか言うとねちょっと笑っちゃいますね、もう、はい、どの立場でとかどの口が言ってんだっていう感じですけど、はい、まあでもこれ脚本がセブンのなんか人なんですよね確か、なんでデビッド・フィンチャーとのコンビがなんかセブン以来っていうのを聞いて、ね、結構どんな映画なんだろうって結構期待というか背筋を伸ばして、まあ、これもすみませんネットフリックスで見たんですけど、ね、巨匠の映画をすみません本当に劇場行けっていう感じですけど、はい、まあでもこれね最初ちょっと肩透かしっていうか自分はなんかどう受け止めたらいいか分かんない感じだったんですけど、まあちゃんとずっと面白く見てられるし、やっぱね、フィンチャーの映画なんで引きつけられるんですけど、こう自分は結構なんか映画を読み解く能力みたいなの低いんでね、低い方だと思ってるんですごく、こういう時ちょっとビビっちゃうんですよね、なんかあれこれでいいのかなみたいな、感じで最初見た時ね、本当これどういう映画だったのみたいな感じはあったんですけど、で見終わって他の人の感想とか考察みたいなのをこうネットで調べて、初めてこれコメディっていう解釈で良かったんだっていうね笑って見ていいやつだったのねってねこうなったんですよね、はい、巨匠これ笑って良かったんですねみたいな、はい、だからなんかこうね、後々調べてこうちょっとつながったというか、で、コメディだと思ってもう一回見たらもうおかしくてね仕方なかったですねこれは、はい、デビッド・フィンチャーがこういう風にこうやってくれるんだなっていうのも嬉しかったですしね、はい、でこう見返すとやっぱこの最初のもうこう 回目のこう殺しのシーンのところでプロみたいなこう仕事人ずらして結構自分語りをするんですけどね、もうそこがもうからもうおかしくって、あのプロフェッショナル仕事の流儀みたいな感じで一人語りをしてるんですけど、あ、なんかこういうの憧れてんだな、この人はみたいな、なんか、うん、俺たちみたいで可愛いねみたいな思っちゃったりね、はい、即興するなとかね、もう言うちょっともう結構笑っちゃってね、2回目見た時は、うん、でその後のなんかこう失敗した後の処理みたいなのめっちゃ早いで、そこは無駄がないっていうね感じとかも面白いしね、うん、もうなんかこのなんかうっかりイコライザーっていうんですかね、こう全然ロバート・マッコールさんにこう慣れてない感じがね、もう全部面白かったですね、はい、だからなんか他の人とこう面白ポイントみたいなの確認し合いたいですね、ツッコミ上映みたいなのあったらね、いや今寝てたでしょとか、死んでるとかね、即興してますよとかね、めちゃくちゃ多分ツッコミ上映これやってほしいし、ね、もしあったら行きたいなって思うぐらいなんですけどね、うん、まあだからこうなんか映画というよりも、まあ映画ももちろん面白かったんですけど、こう映画の感想をワーキャー言ってるのをこう聞いたりするのが楽しかったですね、はい、おすすめは自分こう毎週聞いてるポッドキャストなんですけど、ベースボールベア の, 小出さんと音楽ライターの難波和美さんがやってるコンプロラジオでなんかこの映画のこと語ってる回があるんですけど、これめっちゃ面白かったですね、おろし金っていうんですか、チーズをすりおろす機械のねところとかね話してましたし、はい、こういうの聞くのがすごい楽しかったですね、うん、あとラストのね表情とかね、なんか何それみたいな、何その顔みたいな感じで終わるとことかね、もうマイケル・ファスベンダーね、面白いですもんね本当に今や、はい、まあまあこれは見方が分かってから結構面白かったなっていうタイプでしたね、はい、なんかデビッド・フィンチャーねすごく難しい人だと思ってたんで、一気に親近感湧きましたね、湧いてなんかより好きになっちゃいましたね、うん、なんかこう仕事とかで硬いなこの人とかって思ってた人が結構なんかしっかり冗談とかボケてきてくれたりすると嬉しいじゃないですか、あなんかちゃんとこの人冗談とか言ってくれる人なんだみたいな、うん、でしかもなんかそのレベルが高いっていうね、はい、なんかそういう喜びっていうんですかね、はい、まあでもとにかくデビッド・フィンチャー監督より好きになる一本でした、ザ・キラー第8位です、はい、で第7位は、別れる決心ですね、はい、パクチャヌク、巨匠を続けますね、巨匠というか、まあもうこれは奇才ですかね、はい、奇才パクチャヌク、はい、本当にお前は誰なんだっていうね、ごめんなさいね、はい、まあでもパクチャヌクね好きなんで、かなり癖強いタイプですけどね、大好きな監督なんで、うん、てかまあ前作のお嬢さんがねすごかったっすよね、変な映画でしたよね、うん、なんかもっと日本で話題になってもいいのになって思ってるんですけど、うん、なんか日本語とかが引っかかるのかなとかね、なんか自分はあれも含めてすごいどうかしてて好きなんですよね、お嬢さん、なんかキルビルっぽいというかね、すっごい笑っちゃうんですよね、はい、まあまあお嬢さんはいいですけど、今回の別れる決心ですね、はい、やっぱパクチャヌク監督をやっぱ最初見た時はこの一個一個のシーンの情報量とかすごい多いし、なんか全てはこう理解できないですよね、なんかちゃんと意味はこうあるんだなとは思うんですけど、うん、でもなんかこれもフィンチャーのザ・キラーと一緒で、なんか全て理解できなくてもやっぱ面白く見れちゃうんですよね、すっごいなんか演出がやっぱキレッキレなんで、 なんかこの世界にこう浸れているのが幸せみたいな、すごい楽しい時間でしたね。この映画をなんか見れてる時間が贅沢というか、このね、巨匠というか奇才の映画を見てるよっていう、堪能してるっていう時間がね、はい、あって、でもなんか堅苦しくなくて、ちゃんと笑わせてくれるのがね、パクチャヌクいいですね。こう寿司じゃねえのかよっていうとことか、シーパップとかね、スッポンとかね、なんか結構ちゃんと笑わせてくれるところがね、はい、大好きですね。でまあまあ、でもさっきも言いましたけど、やっぱ一個一個のシーンとか情報量多いし、やっぱ理解が全部できてるとは思えないんですけど、なんでこう見終わった後にこうネットでいろんな人の感想とか考察をこう見て、でまあ自分なんかもやっぱここまで含めて面白いみたいな、なんかこのスタイルになりつつあるんですけどね。あそこの場面ってこういう意味だったのかとかね、その時間とかも含めてすごい楽しかったですね。はい、でこれ解説してるののおすすめはおまけの夜って YouTube のチャンネルが柿沼清さんがやってる、解説がもうめちゃくちゃ丁寧で分かりやすくて、全部腑に落ちましたね。はいはい。でまあね、他にでも別れる決心はそれこそお嬢さんとかね、前作のに比べたらなんかこうシーンのなんか何ですかね、画面の強さっていうか、こう絵的にはそんなこう奇抜なシーンはないんですけど、その分こう直接的じゃないセリフとか、なんかセリフのこうやり取りとか、視点の置き換えの演出とか、そこはやっぱり見たことないような演出でね来るんで、十分そこだけでも楽しめるというか、ね、視点の置き換えすごかったですね。死体目線から、スマホからの目線から、死んだ魚目線ね。なんかこれ前水曜日のダウンタウンでまっちゃんのすごいコメントで、なんか死んだ魚目線かみたいなのが ありましたけど、はい、まあまあね、すごい、これ本当見たことない演出でね、これで理解できなくてもいいんですよね。本当にね、まあそこは許してください、理解できなくても、こう多分なんかこれはこういう意味なのかなとか、こう考えながら見ていくのもすっごい楽しいし、なんで、はい、別れる決心、でもなんだかんだパクチャヌク見たことない人に勧めるとしたら、まあこれかなって思いますね。オールドボーイか別れる決心を多分勧めると思います。はい、まあでもね、奇才巨匠であり奇才のパクチャヌク、別れる決心第7位です。はい、で今第7位まで、行ったんですが、ちょっと一本一本の、感想が長くなってしまったんで、今回はここで切ろうと思います。はい、で第6位以降は、次回に回そうかなと思います。どんだけダメんだよっていう話ですけど、はい、ということで、ここまで何かの縁で聞いてくださった方いましたら、本当にありがとうございます。そして次回も聞いてくれると、嬉しいです。はい、でフォームもね一応作りましたんで、感想、ご意見等ありましたら送ってくれると、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も低いところから失礼しました。